み会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も IA アソシエイツ創始者の堤久美子さんに IA と哲学についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、やはりどうしてもこの時期は新年創作のテーマの話を私は聞きたくなるんですが、まあ3月に入りました。周りの皆さんからテーマに関してこうですよとか進んでますよみたいな、そんなことは耳にされますか？
私なのでされますね。
ですよね。
はい、私の周りの人はやっぱりシェアしてくれますし、いろいろとフィードバックじゃないですけど、やっぱご報告いただけますね。
うん、例えば言える範囲でどんな感じですか、皆さん。
まず絵を習ったって、絵を習いに行っているっていう人が、
まさに新年創作の回では、
もうタブローの話しかしてないですよね。なので絵を習いに昨日話したところですね、3回行ったって言いましたかね。っていう、新しいことに取り組み始めて、刺激を受けてっていうことだったりとか、あとは一緒にやっぱり仕事をしている人たちが、そのうさぎ年の、その私がもちろんほら世の中でも呼ばれていることなんですけど、終わりと始まりが同時に来るっていう年だっていう話をさせていただいたんですね。水野とうだったかな、その言葉の意味が分かったとか、もう全部終わって始まってるとか、こう同時に来るっていうのは新年の創作では意味が分からなかったけど、体験するとこういうことかとか、そんなこととか。
なるほど、まあ新年創作の回ではいろんな言葉が出てきて、もちろんテーマ一つボンと上げられましたけれども、まあそういうね、終わって始まるとか、いろんなキーワードを IA の会員の方が体験されているということですね。
そうですね。
これからね、春夏秋とどんどん皆さんね、深まってテーマを生きていかれると思いますので、楽しみです。
本当ですね。
で、久美子さんは、すでに、新年創作の会のテーマ、プロジェクト化して、すでに行動されていらっしゃいます。で、そのうちの一つとして、この番組でもちらっと伺ってましたが、ラグジュアリーな場を設けると。
そうですね。
で、すでにもうされたんですよね。
2月に、23、24と東京。で、26、27と名古屋で、一泊ラグジュアリーなホテルに宿泊させていただいて、お客様をお迎えしてやらせていただきました。
そしてそのお客様というのが、参加者
で、ラグジュアリーコースっていうのに参加してもらったんですけどね。
そうですよね。で、ラグジュアリーなコースで、参加費もラグジュアリーな、
そうですね、
ということで、そういうラグジュアリーな空間で久美子さんとお話をするという回、まず、久美子さんはどんなことを体験されましたか？
基本的に本当にその人が参加の目的を持ってお越しになるので、それに極力やっぱり値段以上プライスレスっていう表現をさせていただいたんですけど、その金額を超えたものっていうか、お金の価値を超えた可能性を提供したいって思ってやっていたので、そう、私が何かを提供するっていうよりも、そのリクエストに応える形っていうのが今回のコンセプトでしたね。
なるほど。金額を超えたというふうに今おっしゃいましたけれども、参加費が13万2000円ですよね。それを超えるもの、
価値ですね。
例えば、
生き方がガラッと変わったとか言われると嬉しいですよね。
そうですか。
や
はりそういう場での会話で、そういったことを掴んでいかれたってことですか？
っていう方もいました。
何が違うんですか？
愛愛的にというか、やっぱり哲学的に言えばそのコンテクストは決定的で、その背景に耳を傾け、結局その見えない世界っていうか見えない価値に気がつくっていうことが重要になってくると思うので、それがそのラグジュアリーなスペースでお金を払って時間を使ってエネルギーを使うということは非日常なんですよね、
うん、
そうすると非日常は日常を再確認したり日常を創作できるチャンスなので、それを元にやるので、
うん、
本人から出てくるんですよね、
はい、
その意図で集まるので全員が、
はい、
そうするとそのエネルギーが結晶化するっていうか、
うん、
そんな風に考えていただけると、
はい、
日頃と違う発言、日頃と違う聞き方、日頃と違う可能性に触れられるっていうふうに思っていただければと思います。
私は久美子さんのインスタグラムで、
はいはい、
でその時の様子の写真を、ね、
はい、ありがとうございます。
いくつかアップされてたので、はい、まあ、もちろんお部屋もね、うん、こう一流ホテルの、はい、まあ、広いお部屋 で、はい、で眺めもよく、
はい、
そして、まあ、アフタヌーンティーのようにね、うん、皆さんちょっとお茶をされながらお話をされている様子はなんとなく感じました、
はい、
で今の久美子さんのお話からすると、
はい、
皆さんがそのお金をお支払いになって参加する時点から、
はい、
その気持ち、
はい、
心持ちが違うと。
違いますね、
はい、そうすると、はい、まあ、いつも久美子さんのお話を聞いていらっしゃる方でも、
はい、
入ってくる言葉が変わってくる、はい、耳に入ってくる言葉が、
うん、それはそうなんでしょうし、あと参加者同士がシナジーが起きるって言ったらいいんですか、
うんうんうん、
多分刺激があるんだと思うんですね。
うーん、
あれすごい面白かったです。あのソウルメイトのような、
はい、
あんまり使わない言葉なんですけど、なんかね、魂の友達たちが再会したっていうようなスペースになるんですよ、
うん、まあ、皆さん何人か、
うん、
まあ、4,5 人ぐらいだったと思うんですが、はい、
多くて5人で少なくて2人のチームもありました、はい、
うん、
全部で6グループ。
なるほど、
はい、
で皆さん同時に集まって、
はい、
そして何かお話をされると、
はい、
でその中で、はい、何でしょうね、普段ああ分かる分かるみたいな、
うん、
そういうもの以上の何かつながりを、
う
ん、
そう
感じられ
た。そう、 SQ ですね、魂性です。
出ましたね、
うん、100% そうでした。
それは、
はい、
その、まあ、久美子さんは皆さんのお話を聞きながら感じられて、
はい、
参加されている方もどうでしょう、感じていらっしゃったか
と思いますよ、うん、あ、だから来たのねとか、だって知らない人同士ですもん、
うん、
ほとんどが、うん、もちろん知ってる人同士もありましたけど、
はい、
だからこの組み合わせって何みたいな、20代60代一緒みたいな、それこそ、
あ、そっか、年齢もバラバラですし、
男女
初めて会う方も多いですし、
はい、
はあ、それでそのどういうところでその S 級的なものを感じられたんでしょうね。
発言と掴まれていく過程ですよね、
は
い、
うん、
でそれがそのまあ、私自身がその哲学的背景の抽象を言う場合もありますし、ご本人からのアイデアから何て言うんですかね、広がるっていうこともありますし、うん、
はい、
本当にそのチームそのチームの色が出るので、
うん、はい、
こうだって言えない
ん
です。
まあそうでしょうね。
そうなんです。
それぞれの生き方、
はい、
あり方っていうのがあるから、
はい、
一つの答えが出るわけでもない、
はい、そうですね。ただ私はやっぱり自分は何のためにそのコースを提供するかは創作していくので、
うん、
6グループ全共通テーマでやりました。
それは伺ってもいいですか。
伺っちゃダメですね。
ダメ。
それがまあ言ってみればその人たちだけのために作った、
はい、あ、なるほど、
プログラムなので、
へ
え、ドハマりしましたね。それは
それはその今日はこういう方が参加するとか、
うん、
全体でこういう風になるだろうみたいなことを、うん、久美子さんが、うん、まあ、イメージされて作られたんですか。
新年の創作と同じようにプログラムの前には必ず創作をするので、
うん、
宇宙に投げますね、
はい、
言ってみれば魔法学校でやる仕組みがあるんですけど、 自分の中でこう創作モードに入りますよね、
はい、
でその中で生まれてきたキーワードが全部とつながるんですね。
全部というのは
新年の創作のテーマ全てと。
へえ。
なのでこれでいこうってなるんですよ、
はい、
でそれを私のテーマとして全部の会が終わってお茶飲んでるケーキ食べてる時にじゃあ私から今回のラグジュアリーコースのテーマはって言ってみんなに最後にプレゼントして終わるっていう。
でじゃあそのラグジュアリーのテーマはこれよっていうふうに話された後の皆さんは例えばそれまでの会話と何かつながって、
うん、つながりますね全部。
あ
手帳に書き込む今回は手帳に書き込むっていうと変ですけど、うん、まあある人は男性ですけどね涙してもうリンクして必ずやりますみたいにしてお帰りになられた方もいましちゃいましたし、
うん、なるほど、
はい、
まあ、そういう意味で生き方が変わる
そうだと思います
っていうでしょうね、
はい、
そうですか。
大満足でしたね。
いやすごいですね、はい、その一番聞きたいとこはまあ、ね、おっしゃられない、まあ、それは参加した方だけということですけども、はい、それ以外の話だけでもなんかちょっとこう震える感じがします、
うん、そうなんですよ。もうびっくりするぐらい、
うん、
もういいプログラムでした
で、まあ、今回は東京と名古屋2カ所でしたけれども、はいはい、うん、どうですかその雰囲気は違いました？
あのねやっぱ土地が高いので東京は、
うん、
あのペニンシュラ東京だったから日比谷だったんですけれども、はい、自分にはもう贅沢すぎるほどのスペースだったんですけど名古屋のヒルトンに行ったら150平米あって
広いですね
それよなのでヒルトンのが安いんですね
なるほどそういう違いね。
そう、うんうん、そういう違いだけど両方満足でしたね。
そうですか。
いやびっくりするぐらい、うん、なんか本当にみんなのおかげだなと思うぐらいその準備から予約からホテル下見行ってくれて予約してくれて全部お膳立てしていただいてただ私が泊まりに行くっていうもう贅沢でしょ。
えでも久美子さんその前に創作されていかれるんですよね。
もちろんそれは私の仕事なんで、
うん、
なんか私の仕事の量ともう匹敵するぐらいやっぱ準備の当日のサポート、うん、これはもう一流でしたね。
いやー素晴らしいですね。
ホテルのおもてなしの人と、うん、もうあのまあブレインの社長の坂平智子さんなんですけどさすが関西空港の VIP をおもてなししてた人だなっていうのは、
あ、そうですか。
身をもって感じました。
あ
ね、立派です。それで大阪の人なんで、うん、もう言うことはピシッと言うし、はい、そこまで言わなくていいよみたいなねぎらないでねとかも言わなくちゃいけない勢いで、
はい、
やっぱね同等の対応でしたね。
そうです
ホテルマンと。
はあ、まさにその準備の段階からラグジュアリーという場の形成がなされてきてたっていうことですよね、うん、そうですね。
もちろん反省する点とかこれからね、うん、こうあここはこうした方がいいなっていうのはいっぱいありましたよその分、
はい、
なのでますます3ヶ月に1回のプロジェクトになりそう。これも
あそうですか、
はい、
いやねこれね聞いた方はちょっともう前のめりだと思いますよ、
うん、結構みんなねそう言ってくださって、うん、もう5月に今度はシャングリラのホテルっていうところでやるんですけど、
はい、
もう予約入り出してますね。
あそうですか、はい、日程など
日程決まってます。
いいですか、
ね、5月の14、15ですね、
はい、こちらが東京でシャングリラ、
はい、シャングリラ、はい、
あ
シャングリラホテルっていう、
はい、
もう大好きなホテルで、東京のシャングリラには泊まったことないんですけど、
はい、
シンガポールのシャングリラに行って、うん、泊まれなくて中華食べて帰ってきた。
あれそうだったんですか。
やっぱ高いんで
なるほど
高かったんでジーオリエンタルの方に泊まったんです。
へえ。まあでもその頃から、まあ、シャングリラというホテルの存在は久美子さんにとっては特別だった。
そうです、まあ、今回ね特別なホテルしか行ってませんから。
はあ。じゃあそういう特別なラグジュアリーな場に、
はい、
また5月、
はい
開催ということですから、うん、まあご参加いただける方がいらっしゃったらぜひお申し込みいただきたいと思います。
全くお待ちしております。
はい、
面白いです
ね。すごそうですね。
はい、
いやなんかもう久美子さんがどんどんどんどんいろなんか遠いところに行っちゃいそうで。
そうなんですよ、ね、遠いところ行くこと目指してるので。
そうですか。
そりゃそうですよ。ワンワード50万って言ったじゃないですか。
ああそういうふうに、
はい、
なるほどです。なんとかそれまでこのラジオね、はい、いろんなお話を伺いたいと思いますが。い
やもうぜひこれもやめませんし、はい、若者もやめません。
はい、そしてもう一つ、まあ、ちょっと身近に私たちが参加して、はい、久美子さんのお話を伺えるのが4月1日ですね。
そうですね、はい、これは新年の創作のフォローアップセッションとしてあのゆきさんにまたファシリテートしていただいて、
はい、
十分今度は参加者の方からの質問をふんだんに受け答えする形でやっていきたいと思います。
はい、まあ、新年創作の会はもう久美子さんがいろんなお話を盛りだくさんに話されている場でしたので、はい、なかなか皆さんからの質問がね、
隙間がなかったですもん ね、
はい、ということでそういう場を設けられる、
はい、
4月1日、はい、ということです。
はい、
こちらは、リアルとオンラインと。
そうですね、
ですかね。リアルはもういっぱいですか。
あ、
なるほど。
本当、じゃああとはズームだけ。
まあでもこれ何回か
日程がありますからね。はい、ズームからも質問を受けられますし、
はい、
東京が4月1日でリアルとズームで、名古屋の21日が、リアルのみで。
もう一回ありませんでした。
はい、
27日
あ、25。あ、これがズームのみ、はい、ズームのみ、これズームのみなんで
ということで分かりにくかったですが4月1日、
はい、
そして名古屋が、
はい、リアルのみなんですよ。でも名古屋はは
い、4月何日ですか。21、はい、そして4月25日、
はい、これ夜ですね。
はい、
はい、
この3回あります、
はい、
まあ、詳しいことは、はい、あの貼っておきますので、そこでしっかり確認して。
すいませんでした。はい、私が分かってないですね。
はい、はい、いえいえいえ、楽しみです、
はい、
ということで、
はい、
まあ、今日も久美子さんがいろんな意味で、創作されて、
はい、
プロジェクトをされてるんだ、
うん、
ということが伝わりました。
面白いですからね。
面白いです、うん、はい、その面白いお話をまた来月もよろしくお願いいたします。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ということで今回もアイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。